あやかしの鼓、夢の旧作。私は嬉しい。あやかしの鼓の由来を書いていい時期が来たから。あやかしという名前は、この鼓の胴が世の常の桜やツツジと違って、綾になった木目を持つ赤菓子でできているところからもじったものらしい。同時にこの名称は能楽でいうあやかし、妖怪という意味にも通っている。この鼓は全く鼓の中の妖怪である。皮も胴もかなり新しいもののように見えて、実は100年ばかり前にできたものらしいが、これを仕掛けて打ってみると、他の鼓のあのポンポンという明るい音とはまるで違った、陰気な余韻のないポッポッポッという音を立てる。この音は今日までの間に私が知っているだけで六七人の命を呪った。しかもその中の四人は大正の時代にいた人間であった。皆この鼓の音を聞いたために死を早めたのである。これは今の世の中では信ぜられぬことであろう。それらの呪われた人々の中で、最近に問題になった三人の変死の模様を取り調べた人々が、その犯人を私、音丸九夜と認めたのは無理もないことである。私はその最後の一人として、生き残っているのだから。私はお願いする。私が死んだ後に、どなたでもよろしいからこの遺書を世間に発表していただきたい。当世の学問をした人は、あるいは笑われるかもしれぬが、しかし、楽器というものの音が、どんなに深く人の心を捉えるものであるかということを、本当に理解しておられる人は、私の言葉を信じてくださるであろう。そう思うと私は、胸がいっぱいになる。今から100年ばかり前のこと、京都に音丸久能という人がいた。この人は元、さる尊い身分の人の娼婦の子だということであるが、生まれつき鼓をいじることが好きで、若いうちから川屋へ行っていろいろな川をあつらえ、また材木屋からの様々な木をあさってきて、鼓を作るのを楽しみにしていた。そのために親からは疎んぜられ、世間からは蔑まれたが、本人は少しも意図しなかった。その後、去る町屋から妻を迎えてからは、とうとうこれを本職のようにして羽越型に出入りを始め、自ら鼓の音にちなんだ、音丸という名字を名乗るようになった。久能の出入り先で、今王子という道場型の家に、綾姫という小鼓に堪能な美人がいた。この姫君は、よほどいたずらな太刀でいろいろな男に関係したらしく、その時すでに隠し子まであったというが、久能は妻子ある身でありながら、いつとなく、この姫君に思いを焦がすようになった挙句、ある時、鼓のことに寄せて人知れず言い寄った。綾姫は久能にも色良い返事をしたのであった。しかし、それとてもほんの一時の慰みであったらしく、間もなく同じ道場型で、これも小鼓の上手と聞こえた鶴原教というのへ片付くこととなった。これを聞いた久能は何とも言わなかった。そうして、お越し入れの時にお道具の中に数えてくださいと言って、自作の鼓を一個差し上げた。これが後のあやかしの鼓であった。鶴原家に不吉なことが起こったのもそれからのことであった。